電撃大王を買うのを止めてしまった自分は原作に関しては序盤しか知らない。女性キャラは多少覚えてるけど、お話は流し読みだったので記憶が、原作も自分が読んだ範囲では微妙だったけど、アニメを見て、こんなんだっけか。何かよりひどくなってる印象を持った。本編を見ててあんまりだったので、余計なことばかりが頭に浮かんだ。MEG ロックのクローバーと恋恋 7DVD の CM で癒された俺はどうなのかと。だって、いけないことを書くけど、アリス能力者、って、学園アリス。どうせなら、プリンセスシュシュを推奨する、かっこ、シンシラ雪姫伝説プリーチアもチェックだ。もしかすると、ローゼンメイデンや、少女革命ウテナとか、場合によっては、キングダムハーツ、他作品の影響を受けたり、美味しいとこをもらっちゃうのは別にやり方次第だと思ってます。どこからも誰からも何の影響も受けないということはありえないので調理法次第だと。でもやるからには立派な満足できるだけのものを作ってみせないと単なるパクリ扱いされるだけだと思うんですよ。とにかく食いつきの悪い冒頭部分。なんだか主人公はキモいし、あんなのが主人公でいいのかと感すぎて心がどんどん遠ざかります。ところで羽ペンをペンスタンドに立てるでもなくノートの間に放置してましたが良いのあれで。インク漏れたりとか後で使うときに大変にならないか。まあバネペンデザインの違うペンなんだろうけど、それでもノック式のボールペンとかじゃないんだからあんなとこに血とくのは物書きとしてどうよ。アリスを追いかける様は変質者かと思えるほどに危険な香り。豊永俊幸さんは絶対少年の宝沢ポは良かったけど、桐原友人は私にとっては変態にしか見えない。ちょっとショックだ。男から見てもキモいキャラなんだけど、女性から見たらどうなるんだろうか。でだ。私はレイプとか無理やり系は大嫌いなんですけど、あの戦いは女性による女性の心のレイプ中かひどいよな、描写的に。カニの剣をねじ込んで何座を見て喜べる精神は持ってない身としては、今回のやられキャラ段座キリサが大本誠元子さんだったんで、大本さん好きとしては誰かレギュラー買われよ。なんじゃそりゃ、あ、そんなセクシーなエッチな声出されても俺はなびかん。もっと別の形で使ってくれと、市場挟みました。もとい。意味不明だし展開早いし、なんで優勢側アリス。カッコ、CV、清水愛があんな風に行動したのか。最初はバカな主人公を単純に利用しようとしたのかと思いましたが、どうにもこの二人が主人公とヒロインなんですか。まあ、ああ。まあ妹の桐原キラは、カッコ、CV、加納祭りを助けたことで首の皮一枚繋がりましたけど、助けに入るのが遅いわ。アリス助ける時の行動の方が早いのは、事態が飲み込めないとかの言い訳はいらん。妹があんな目にあって助けを求めてるのに遅いきすぎ。その前と同じように考える前に行動しろと、妹が何も言わない前に助けろと。そもそもアリスの覚悟もわからん。あっさりキラワと戦えないみたいな言い方をしましたけど、それじゃ今後どうする気だったのかと。何か中途半端で渡るし崩しの共闘宣言。三人でどうするんでしょうね。松来羊優さんがレズっぽい。キラハに対して友情とはまた違った感情を持って、そう、名護正気さを演じてたり等のは狙ったキャスティングだろうけど、乗ってやる、かっこ、爆、ぶつかった上にアリス能力者であることバレてしまった相手、かがりにキリカの河原西穂さんはええ感じだったと。まあ、そんなこんなでしたが、キャラの色指定が瞳の色に特徴的に現れているような一般受けしなさそうな色だったり、作画が低調なことで動きはあれだし、色と相まって全く遠い世界を表現していたり、かっこ、そういうわけじゃないんだろうけど、今年見た中では現時点で最下層レベルな作品ではありますが、このくらいで折れるようなら最初から見ないので、粘って奇跡を待ってみようと思います。鍵姫物語、永久アリスリング曲、かっこ、公式、イネタアリスロンド01、アマゾン、コミック、解釈、トップ10への個別リンク、神奈月の巫女と、円盤王女 RQ ではアニメも面白かったし、感動もした、泣きもした。漫画も、神奈月の巫女はかなり好きなんですけどね。実は、鋼鉄天使くるみの DVD をちょろっと持ってたり、神奈月の巫女と、円盤王女 RQ での CD 関係は、気合で買って、ルカンリ人でした。は。解釈作品好きなんだ。俺って。かっこ、バク。